平成21年、本日は、10月の25日、日曜日、午前の電話をしていきたいというふうに思います。本日は、使徒の働き8章の20節から見ていきます。ペトロは彼に向かっていた、あなたの金はあなたのと共に滅びるがよい。あなたは金で神の賜物を手に入れようと思っているからです。ここを、ちょっと復習しますけども、これ何言ってるかっていうと、舞台はサマリアであります。で、サマリアっていうことを先週も言いましたけども、正しく捉えてください。サマリアっていう一つの言葉を通して結構、多くのことを聖書は語ろうとしてるんですね。例えば京都っていうね、言葉を聞くとですね、いろんなこのことを思い出しますね。京都っていうとですね、平安町の昔、紫式部とかですね、菅原道真とかですね、いろんな、または幕末にね、勤王の死とかですね、新選組とか戦いがあったとか、いろんなことが思い起こしますけども、サマリアっていう一つの言葉の意味していることは、明らかに北イスラエルなんですね。で、旧約の歴史を簡単には知っておかなければいけません。旧約の神のためって二つに分かれていたんです。で、北のイスラエルは、首都は、サマリアだったんですね。だからサマリアって実は北のイスラエル全体の関しての言われていることがあるかなと思います。そして、南のユダ、こちらに神の御心があり、神の恵みがありました。で、エルサレムは中心的な神の、都であり、キリストもエルサレムに入場したんですね。でもポイントは、ここで言ってるポイントは、神は北のイスラエル、偶像崇拝の北のイスラエルを決して見捨ててはいないというのがこの使徒行伝のポイントなんです。この8章はですね、でピリポが使わされ、神のすごい技が現れてきたということですね。でその時にポイントは、ここで魔術師シモンがいて、この人がずっとサマリアの人たちに影響を与えてたように、ここが大きな問題でありました。繰り返して言いますけども、これは予表であると考えます。今の新約の神のための二つに分かれているんです。北イスラエルはおそらくカソリックの予表ではないかと思います。北イスラエル、の問題は、アハブ、イゼベルの時も、バール崇拝、アシラ崇拝があったようにですね、ずっと偶像崇拝してきたんですね。神じゃなくて別のものがあるんじゃない。カソリックの問題は明らかに偶像崇拝の問題です。実際にマリア像とかね、キリストの像もありますけど、偶像を崇拝してしまうってことがありますけども、それだけじゃありません。生ける偶像、法王とかですね、または、これに従ってっちゃう。神の言葉でそっちに従ってっちゃう。または聖人を崇拝したりですね。なってっちゃう。で、聖人なんですね。だから、カソリックの人はみんな名前つけるんですけど、それ名前つけたあるね、よく来る姉妹、テレジアさんって自分で呼んでますけどね、テレジアってなんだ、聖書に出てこないぞと思うんだけど、言うんですね。で、それ影響されちゃうんですね。これは何かって。これは人を偶像としちゃってるんですね。偶像崇拝、ポイントなんですね。でも、この使徒行伝8章のピリポのこの箇所で分かることは、神はサマリアを見捨てず、北イスラエルを見捨ててないって、そこがポイントであります。で、神の技がぐっと開いたっていうことなんですね。よくよく繰り返して言うんですけど、理解してください。同じことは、これは予表であると思います。同じことは、この世の終わりの時点、起きてくるんじゃないかと思うんですね。神は決して、カソリックの人たちをとんでもない奴らだから、もう死ぬまでやってろって、もうお前ら見捨てたとは言ってないんじゃないかって。で、逆にこの終わりの時に、この、旧約の終わり、イエス様が会われたり、そういう時に、サマリアに恵みが起きたように、今はまた世の終わりの時にカソリックに恵みが来るんじゃないかと思います。そのことによるじゃないかと思います。で、一つは神の技を彼らは見るようになった。サマリアの人ですね。でもう一つは神のことを受け入れるようになった。だからこれはすごいことであります。カソリックはまともに神のことを受け入れてません。もう進化論は正しいって言っちゃってるから、もう進化論って全然創世記とぶつかってるんですけど、そっちを取っちゃってるんですね。初めからずっこけてるんですね。でも そういう人たちが受ける時が来るという予表であります。でその時にこの使徒行伝で語っていることは、中心的な悪い人物がサマリにいたってことを言っているんです。名前はシモンであります。これなんか謎のかかった名前だと思う。シモン、新約聖書、シモンって言ったら、シモンペトロですね。これだから、ペトロの後継者はローマ法王のこれ予表じゃないかと思うんですね。でその人の関しての問題は、神の技とみんな言って、神の大能の神の技とこのシモンのこと言ってるけど、実は、これは魔術なんだっていうふうに使徒行伝は書いてあるんです。ここに大きなポイントがあります。繰り返していますけども。同じように今カソリックで行われていることは私の理解で言うと、これ魔術です。ねえ、マリア像が血の涙を過ごしたすごい神の技って、それ魔術とか、なんかこうおかしな例、おかしな例です。どうぞ皆さん、そのぐらいは例の見分けを持ちましょう。あれを見てすっかりそれで引っ張られちゃうプロテスタントもいるっていうのは、そんなことではいけません。ポイントは魔術なんですね。だから、これを、しかし、シモン・ペテロ、本物のペテロはですね、暴いたんだ。面白いですね。ペテロとシモンが話してるんですね。違うって言って、お前は、不義の、ラーメン中いるとかですね、はっきりと暴いてるんですね。非常に象徴的であります。で、ここにポイントがあるんですね。だから、我々が、レムナントがもし、カソリックと関わるならば、繰り返しますけども、迎合する方法には見心ありません。でも、プロテスタント今、迎合しようとしてるんです。そういう働きは、私が見てから顕著に働いてます。キリスト新聞とかね、中でも載ってますけども、カソリックの司祭がいろいろ書いたりですね、ぐーっとこう統合されてた。そして、いろいろキリスト教の書店とか行くとですね、マリアの何だかプロテスタントのキリスト教書ってのはマリア像ってあったりですね。何だか分からないわけの分からないことになってきてたんですね。ああ、危ないぞと思ったんですけどね。でも、そういう、全く罪を指摘しないで仲良くなることにはポイントがありません。それは、あくまで聖書に基づいて、このシモン・ペテロがシモン の罪を指摘したようにですね、はっきり言っていくことがポイントがあります。だから、繰り返して言いますけども、レブラントは雑誌を出してカソリックを上げとこう、こう取り上げようと思う。その時はっきり言います。このシモン・ペトロと同じスタイルをとってですね、罪のラーメンの中にいるってはっきり言おうと思ってですね、その結果ちょっと大変なことになるかもしれませんけども、まあそれはちょっと覚悟していただいて、お願いですね。だからちょっと、お願いです。でもまあ、主の言われたことをとっていくことにですね、ポイントがあります。で、問題はだけど、このシモンの罪を、暴いていくということになります。で、一つの問題はですね、二節。あなたは金で神の賜物を手に入れようと思っているからです。ここはローマカソリックとかローマ法王の問題であるというふうに思います。ルターが、カソリックの教えにプロテストして、プロテスタント、プロテスト、抗議をしていたときに、彼が言ったことがあります。それは、免罪符の問題ですね。免罪符はお金を払って、そしてお金がチャリンとなると、そうすると罪が許されたんで、これはおかしいんじゃないのかって言ったんですね。まさに金で神の賜物を買おうとしてるわけですね。こういうこといくつもあるんです。いろんな、ローマ法の法だって、あれの位置だってお金で過去買われてたんですね。今はどうか知りませんけどね。お金たくさん払ったら法になれたっていう時代があった。まさにそんな感じですね。で、カソリックが多くは問題ってそうです。でもこれ全然違うぞって言ってるし、違うんです。で、そういうことを言わなきゃいけない。で、もう一つは、二十節です。あなたの心は神の前に正しくないからです。で、二十節です。だからこの悪事を悔い改めて死に祈りなさい。あるいは心に抱いた思いが許されるかもしれません。あなたはまだ苦い胆汁と不義の傷の中にいることが私にはよくわかっています。カソリックの大きな問題点ってはっきり言いますけども、罪の中にいるということです。明らかにそれは感じます。タバコも酒も全くやめてませんしですね。いろいろスキャンダルが起きてますからですね。ここを指摘しなければいけません。そうじゃないと、神の恵みどころじゃないんです。そもそも救い自体が怪しいっていうことですね。そういう問題であります。あるいは許されるかもしれません。だから逆にこのシモンは裁かれちゃう可能性がありますね。だから、カソリックは今のままで言ったら必ず裁きに入っていきます。だから、我々は言わなきゃいけないと思っています。 猿で、カセリックを予表していると思うテアテラっていうのは、そういう意味合いがあるんですね。テアテラっていうのはですね、裁きの、ちょっとどう忘れしちゃいますね。裁きの予感とか、そんなニュアンスがあるんですね。恐ろしい名前なんです、テアテラの名前っていうのはですね。そういうことが目前に迫ってるんですね。だから、我々がするというと、これは友情であります。明らかに、このまんまカセリックの人が突っ込んでいったらば、裁きに入ってくる。だから、憎まれてもちゃんと正しいこと言うって、そういうスタンスがあります。スタンスがあります。で、いろいろなんかですね、不満があるから、レムナントでいろいろやつだったりして、今度はカセリックの悪口言うことにしたって、そういう問題じゃないんですね。そうじゃなくて、あくまで聖書的な立場にとって言っていきたいかなと思います。で、カセリックの人って、なかなか、私はいろんな、インターネットで多少そんな働きしてんで、いろいろメールもらったりするんですけどですね、やっぱり一番頑固だなと、カセリックの人ですね、絶対自分たちは間違ってると思ってないんですね。逆に、変な優越感を持ってるんですね。自分たちは一番の、なんか、年長の兄弟よりと一番の長男ぐらい思ってる。プロテスタントはちょっとやんちゃな子供ぐらいって違うって言ってるんですけどね、理解してもらえないですね。だから全然相手にしてもらえないです。でも少し変わるかもしれないですね。セミナーに来られる人の中で一人カセリックの方がおられるんですね。日野市から来られるのは某男性の方ですけどね、3回ぐらい続けちゃうんですね。なんか、面白くないような、面白いような、面白くないような顔して、この辺に座ってるんですね。今、楽しくて来てるんですかって、それを聞くとちょっと失礼なんですけど、ちょっと、どちらからですかって聞いたんですね。ところで、どういった、3回目に聞きました。ところで、どういった教会に参加されてるんですか。私は日野でカソリックに行く。ああ、カソリックの人がセミナー来たんだなと思ったので、ちょっと感動しました。ちょっとだから時代が変わってくるかもしれません。だからどうぞ、期待して思ってください。だから我々の働き、レムナントの働きって結構広いんです。プロテスタントの中でもね、おかしなリバイバルとかですね、観覧前経験とかあらゆることに関係してますけども、カソリックをもカバーしてるんですね。まあ聞いてくれるかどうかわかんないですけど、だからどうぞ主のね、言われたことはなしていきたいかなというふうに思っています。で、24節、25節、このようにして人たちは厳かな証しをし、また主の言葉を、語っているうち、エルサレムへの帰途につき、サマリア人の多くの村でも福音を述べ伝えた。ところが主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今荒れ果てている。そこで彼は出かけた。するとそこにエチオピア人の女王、勘だけの高官で女王の財産全部を管理していた。勘官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り、今帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。御霊がピリポに近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われたということですね。で、ピリポって本当にもう、この使徒行伝の時代って本当奇跡と、不思議の時代ですよね。書いてあることがもう全くなんか、非常に信仰的ですね。で、ピリポはこのエチオピアの人の交換に伝道しました。だけど、この伝道働きは見つかりが、語ったんですね。はじめは、ここへ行け、立って南へ行け、エルサレムからガザに下る道に出ろって言われたんですね。で、行った。そしたら前の方にね、そしたら、馬車に乗っている人がいた。そしたら御霊が行って、この近寄ってあの場所と一緒に行きなさいって言われたんですよ。くっついていった。そしてそこから伝道が開かれたんですね。で、こういうもんであります。で、こんな風に明確に自分のやることが示されたら、非常にやりやすいかなと思うんですけども、我々は、はっきりした言葉ではなくても、思いの中とかですね、主が語ることがあります。で、その時に、どうぞ、確かに神から来たものであったらば、ぜひ従っていっていきたいというふうに思います。そうすると、神の経輪が進み、また働きが進んでいきます。で、私はこんなように、理解したいんですけども、すべてキリスト教会に起きてくることとかですね、方法とか、すべてを把握しているのは、主イエス、王である主イエスキリストご自身なんですね。で、我々はある意味では、 個々の兵隊みたいなものであり、個々のしもべなんですね。しもべっていうのは全体像を見ておりません。会社の中でもそうですよね。いろんな人、ある人はメールを運んだりですね。ある人はここでね、同じ人はお茶をお客様に出したりとかですね、受付をしてたりとかですね。ある人は機械の設計をしたりとか、いろんなことやってる。でも全体だとわかんない。どうやってこの会社が運営されて、どうやって給料が出て、どうやって我々はその給料をどうしてかわかんないけど、まあとりあえず働いてるという感じ。で、うっと上の人は社長とか全体を理解してですね、仕事をいろいろと安排してくれるんですね。我々言われた通りやっていくと、まあなんだか会社が一応潰れないで給料が出たりとか、そんな感じですね、下っ端に。同じようなもんだなと私は思ったんです。イエス様が全てを理解しております。で、だけど、個々のしもべは、自分に言われたことを、成していかなければいけません。そうでないと、神の国も実現しませんし、また、働きも進んでいきません。で、こんなことをやってどうなるかって、よく言う人は言うんです。こんなことをやってどうするのかとかですね。こんなことを書いてどうするのかとかね。私がそんなことは証しをしてどうするんだとかですね。そう言わずにやってください。指名されたら。その全体の先のことまで考えてですね、主が言われたらやっててくださいよ。そしたら、全体は神様見ておられます。で、この時、ピリポがちゃんとこのエチオピアの人に、伝道したために、エチオピアにずっと福音伝わってったんじゃないかと思うんですね。エチオピアとかアフリカの方とかですね。で、そこからずっと福音が開かれるとか、そういうことありますよね。だから、パウロもそうですよね。パウロは、彼が主の召しに従って、地中海、その当時のヨーロッパの地中海全体、あっちこっちのヨーロッパの国に伝道していった。これがぐわっと用いられて、ヨーロッパ全体がもう、すごいキリスト教の先進地域になっていったんですね。それが世界宣教にぐわっと大きく貢献していったんですね。パウロは一人の働きもそうです。もうピリポンもここもそうなんですね。で、我々も全体像はわからないんですけども、主の言われたことは従っていった方がいいかなと。そしたら、後々にこれが大きく益になったり、または、ご自分の益になったり、または、神様の働きが進んでいきます。で、その時、嫌だとか、ダメとか言っちゃうと、それでおしまいです。皆さんね、本当は祝福来るはずのものが止まってしまったりします。証になるかどうかわかんないんですけどね、私は今みたいな、主の働きに就く前ですね、暇なクリスチャン時代がありました。教会がはっきり決まってなかったんですね。で、ちゃんと教会行って、ちゃんとそこで奉仕したいんだけど、なんか神様そういう道開いてくれなかったんですね。で、今でも覚えてます。清瀬っていうところに住んで、団地のに住んでたんですけどね、はっきり、自分のクリスチャンと飯とか意味ってはっきり分かんなかったんですね。その時に、しょうがないから、近くの団地にトラクト配ったりですね、した。そして、時々家に訪ねてくる人がいた。どういう人かというと、物見の通りの人がいたんですね。で、その時思いました。他にキリスト教と喋る人もいないから、しょうがない。この人たちと喋ろうと思った。で、なんかそんな導きもあるような感じなんですね。他にやることもないし。で、またね、自分はクリスチャーなのにですね、向こうはいたなのに、向こうに押せて、負けてしまうと、なんか尺だなと思って、なんかもう、当時でもう入ってこないでくださいって、それは自分で家まで来られてるのに、負けちゃうようでちょっと尺だなと思ったらですね、じゃあどうせ暇なんだから、彼ら相手してやろうと思ったら、したら結構手強い。毎週土曜日来るんですね、午後私が暇なの見越してんのか、毎週来られてですね、ご夫婦で来られて、よく聞いたら、何のことは、同じ団地に住んできたじゃないですね。ご夫婦で来られてですね、結構、際どいでこうと言ってくるんですね。三味一体って聖書に書いてありますかとか、ドキッとしてですね、どこにあったっけなとか。で、それを毎週やってました。でも、私も、彼らに対抗しなきゃいけないんで、いろいろ勉強したんですね。キリスト教の中で、物見との教理の問題点とか、いろいろ本を読んで、勉強しました。で、彼らの聖書も買いました。新世界訳っていうんですけどね。私が聖書を買うってすごく喜んでですね、いよいよこの人は物見の友達に、信じるなとかって、いや、信じるんじゃないんですけどって言って、今度、それを片手に、じゃあ、そちらの土俵で戦おうじゃありませんかって言ってですね、新世界訳をもとに、自分の新科学使えて、元に話そうとしたんですね。そしたら訳が違うんですね。新科学に書いてある言葉、 違う役になってたりですね、新世界役、物見夫の役、違うんですね。そういうことを聞いて、あ、これではちょっとね、違う武器になってるから使えないなと、他のところ、見てみると、他のところもやっぱりなんか、物見夫に、すごい役になったんですね。びっくりしたんですね。で、それでもまあ、なんとかとかですね、いろいろ、会を重ねて、議論を毎回重ねて、半年まで、何ヶ月か続けたんですけど、向こうは、毎週だから今度はこれを言って対抗しようとかですね、言ったんですね。で、したら、半年もぐらいやったけど、向こうは音を上げてですね、もういいですって帰っててしまったんで、それになってしまったんですけど、でもこれは、良い勉強になりました。少なくとも私にとってはですね、一つは、聖書の訳を恣意的に変える人たちがいるっていうことですね。で、彼らは、新世界訳こそが究極の聖書で正しい訳って言うけど、それは彼ら、僕にね、日本人だから、ギリシャ語とかヘブル語知らないで、そう言われてそう思ってるだけなんですね。これは明らかに、物事の訳ってすごい恣意的な訳なんですね。で、そういうことになりました。で、もう一つは、教理によって洗脳されるということがすごく人を変えちゃうということで書いてたんですね。で、その時はそれだけでありました。で、私はそれを、その時は私に対しての飯とか、その時の私の神様が与えてくれた仕事はそれだけだったんですね。で、これじゃない。しかも、で、それを彼らが信じるようになったわけでもないし、一体あれって何だったんだろうと思ったんです。あの苦労って何だったんだと思ったんですね。でも、後ほどこれが結構実を結ぶようになりました。今みたいな働きするようになってですね。キリスト教会全体が洗脳されていく。レフトビハインドのようにですね、おかしな終末教理でですね、観覧前吸血ってぐーっとこれは意図的にキリスト教会に入り込んでですね、で、プロテスタント、カトリックの全てのクリスチャンを洗脳するような働きがあるとかですね、理解する元になりました。というのは、物見の塔で、目の前で、洗脳されている人たちを、すごい頑固な人たちを目の前で見てきたんで、人って洗脳されるってよく理解できたんですね。また、聖書の翻訳の偽りっていうことも理解できたんですね。新世界訳、いくら見ても全然言語と違う訳だ。でも、こういうふうに訳されちゃった。しかもそれが、プロテスタントで使っている NIB をはじめとですね、した、おかしな聖書、同じ手法が使われているということを理解しました。だからそういうことを、その上で、後々、奉仕をするとき、それが、大きな助けになったんですね。だから、何を言ってるかっていうとですね、主がこの時、ピリポに語られたり、神の使いが語られたことを、ピリポはちゃんとしたかったんです。しもべになったんです。ここに関して、この言葉はすごい感動しますよね。29節で、御霊がピリポに近寄ってあの場所と一緒に行きなさいって言われた。そこでピリポが走っていくとって書いてあるんですね。ピリポは走って従っていったんですね。子供みたいですよね。あそこのちょっと昨日私が祈って散歩したらですね、おばあちゃんが孫からメールしてるんですね。ちょっと何こうとかね。あそこの歩道、横断歩道のボタンをつけなさいとか言ってるんですよ。そして子供走ってったらどことか言ってるんですね。そこじゃない、反対側よとか言われた通り走ってこうなんか押したりしてるんですよ。信号が変わったりしてるんですけども。で、ピリポはこの、主に言われたことをなんか躊躇しないで走ってって従ってったっていうことをなんか見心を感じます。で、これちゃんと、そしたらやっぱり技が現れてきてるんですね。で、我々も、私もその時、昔のことよくわかりませんでした。自分がそんな物々のと話して一体これ何なのかわからないけど、とりあえず神様が自分で与えてくれた仕事だから一生懸命毎週やりましょうと思ったんですけど、で、しかも相手の人救われなかったから何の役に立ったのかなと思わないでもなかったんですけども、大いに益になりました。今の働きに関してですね、明確に理解しました。クリスチャンは洗脳されちゃうんだな、ということですね。だから、やっぱり、一つは、明らかに、主が何かを、奉仕を語るときですね、すべてって見えないんですけども、でも、確かに主が語られたときは、それをやっていくことが益になります。で、後に分かるっていうことなんですね。こういうポイントはぜひ、覚えていただきたいというふうに思います。そして、30節、そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることが分かりますかと言った。するとその人は、導く人がなければどうして分かりましょうと言った。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだ。 彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった。ほふり場に疲れて連れて行かれる羊のように、また黙々として気を狩る者の前に立つ羊のように、彼は口を開かなかった。彼は癒しめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。宦官はピリポに向かっていった。預言者は誰についてこう言っているのですか。どうか教えてください。自分についてですか。それとも誰か他の人についてですか。この時ですね、エチオピア人のこの宦官がですね、イザヤ書を読んでたんですね。で、ここにいろいろ書いてある。ほふり場についてるから羊のようだとか、黙々としてなんとかって書いてある。でも、こういうふうにイザヤ書は書いてあるんですね。で、これ読めば、我々の反応ってどうですか？聖書を読めば全てわかるじゃないかって。でも、このエチオピアの人は、まあ、文字は読めたんですけども、しかしわかりませんでした。彼は言葉で、言葉が聞こえたっていうのが、ちゃんとね、音読できたんですね。文字も読めた。言葉を読むっていうのは一つのことですけども、でもそれで全てを理解するって別のことです。でなぜなら彼は聞いてるんですね。わかんない。34節で、ピリポに向かっていった。預言者は誰についてこう言ってるんですか？どうか教えてください。自分についてですかって、これイザヤのことを言ってるの。それとも誰か他の人についてですか？わからないんですね。で、これは、そういうもんなんであります。聖書だけ読んでもわからないんです。で、彼が言ってるようにですね、31節、するとその人は、導く人がなければどうしてわかりましょうって言ったんですね。こういうポイントは覚えておいてください。聖書だけじゃダメなんだ。聖書だけじゃダメなんだって、ちょっとなんか不信仰みたいですけども。やっぱり、聖書があり、そして導く人があって、そして初めて理解するんだということを覚えてください。で、この後、ピリポがこの聖句から始めてキリストのことを語ったんですよね。だから、この後、このエチオピアの人は、ちゃんと洗礼を受けてクリスチャンになれたんですね。で、こういう、ポイントはですね、どうぞ覚えておいてください。で、これは今のクリスチャンに対しても同じなんであります。で、ね、さっきも、せっかくね、本を送ったのに、反応が良くないとかですね、あります。で、この間、広島の、坂野さんって兄弟来られたんですけどね、から25冊、買ってくれて、あちこち配ってくれた人なんですけどね。で、その後の反応を知らせますっていうんで、木曜日来られるっていうんで、我々行きました。どんな反応かなとちょっと楽しみにしたんですけどね。彼反応なんかワープロかなんか打って一枚にして見せてくれたんですね。したら書いたらですね、読んで理解しましたけど、結構冷ややかな反応でした。でも牧師さんだけは言ってんですね、ほとんど褒めてもいないんですけどね。でもちょっとあんまりせっかく本もらったのにあんまり冷たく言えないからですね、ユニークな視点ですね。それだけなんです。これっての、ね、他に言う言葉なかったっていう感じですね。他の人はなんか難しいですね。難しいですねってみんな書いてたんですね。で、そんな感じです。まあそうですね。でも、その時思いました。あんまり、まあ意識が低いなと思わないでもないんですけども。でも、その時は思うんであります。でも、レムナントでは、この聖書の暗号の本って理解、皆さん理解していただいたり、セミナーに、ね、来られてる人たちも、お金払ってでもそういうセミナー来たいっていう人たちもいます。でその時は思うことは、やっぱり、今の時代のことに関して、または、また暗号のことに関してもそうですけども、週末の教理に関しても、やっぱり、導く人がいなければ、理解できないっていうことを覚えてください。で、そのバンドさんに行かれている教会も日記の教会ですからね、全然週末のことなんかも明らかに語ってないんですよ。だから寝耳に水なんですね。あまりにもこの、ギャップが、知識のギャップがありすぎると、あんまり突然結論を言われてももう理解できないんですね。それは、偏見なんじゃなくて、本当に知らない、わからないんですね。そういうふうに理解しました。だから、でも、ちゃんと導く人がいれば、少しずつ教えていけば分かるということもあるかなと思います。知識の面でですね。もちろん、霊的に全然偽善者だから理解できないということがあるかもしれません。だから、導く、そういう、ただ知識だけの問題であってっていう問題もあるんですよ。この時は、エチオピアのこの勘が別に、そのひねくれてるとか、不信仰とかですね、神をそもそも信じてないと問題じゃないんですね。から、信じる気持ちはあったんだけども、導く人はいないんで何も分かんなかったんですね。せっかくイザヤ書読んでも理解できなかったんですね。で、せっかくのキリストのことを分からなかった。 ます。でも導く人がいて、ピリポが教えた時に彼はキリストを信じ、また自分が洗礼を受けるべきであると理解し、そしてその場で洗礼を受けたんです。まさにそうね、同じ馬車乗って、その水のあるところに行ったらすぐ洗礼を受けちゃったんです。そういうもんなんです。だから、こういうことは語りかけがあります。で、何を言ってるかというと、世の終わりのことも、ちゃんと導く人がいれば理解するというふうに思うんですね。で、これは導きとか正しい理解っていうのは示される人たちが知っていかなきゃいけない。だから我々がまさにやろうとしている雑誌とかですね、まあ暗号の本もそうですけども、雑誌とかはですね、このことをやっていきたいかなというふうに思ってます。で、雑誌は全く我々は未知数であり、全く初めてなんですけども、インターネットの上では経験があります。メールマガジンを出してるんですけどですね、これ10年間出してるんです。で、10年間出してるんですけども、その時に一つ神様が与えてくれ、そのメールマガジンを出して10年間も3000号以上出てるんですけどね、秋元先生がわーっと出してるんですけど、その時一つくれた御言葉があったんですね、いただいた、神様からいただいた言葉なんです。それちょっと参考まで読んでみましょうか。箴言25章15節。箴言25章の15節読みます。いいですね。忍耐分、強く解けば狩猟も納得する、柔らかな舌は骨を砕くです、ね、これはメンバーで始めた時神様が与えてくれました。で、私も自分の理解したことと他のクリスチャンとの間のギャップにびっくりしました。10年ぐらい前にいろんなことを見せてもらったんですけども、やっぱりその10年前も同じでありました。あまりにも他の人とのギャップが多いんですね。その時に神様教えてくれたんです。いきなり結論言ってもダメだって、お前だって徐々に理解したんじゃないかってだからゆっくりしつこく繰り返して語るならば理解するってことですね。だから私は毎日毎日毎日出してますよね。10年間飽きもせずに同じことしょっちゅうしょっちゅう、自分でもさすがにこれは繰り返したなと思うんですけどね、繰り返し書いてます。で、そしたらでも感謝のことですけども、やっぱり分かる人は分かってくるんですね。で、徐々に徐々に、最初は全く誰も相手にしてくれなかったんですけど、徐々に徐々に分かってくる人が時々ポツンポツンと出るようになりました。で、これが一つのポイントかなと思います。これが雑誌を出してくるときですね、一回出してこっきりで結論だけバーンと書いてですね、で、分かれば分かれとかですね、一号でおしまいだって、そういうのは違うかなと思ってるんですね。そうやってしつこくしつこくしつこく書いていこうかな。で、忍耐強く解けば、狩猟も納得するってことですね。だから何度も何度もしていくときに分かってくる。そして、柔らかな舌は骨を砕く。要するに、いきなりこの激高したような調子ですね。すごい強い調子ですね。このバカ野郎理解しろとかそういうことじゃなくて、柔らかにこうではないでしょうか。このような考えもあり得るのではないかと思われますが、いかがでしょうかとか丁寧に書いてあってですね、しつこく柔らかに言っていくときですね、徐々に徐々に人に浸透していくって、そんなことを示されています。で、それをずっとやったんですね、10年間で。それはそれなりに効果ありました。やっぱりセミナー来られる人ほとんどメールマガジン来る読んでる人たちなんですね。で、多少やっぱ来る時点でもすでにある程度納得してるんですね。これはすごいなって、神様の言葉通りだなと思いました。結構ね、あれはハードル高いと思うんですけどもね、そんな感じであります。で、そんなもんだっていうことを覚えてください。そして、だから我々は導く人がいなければなんとかって書いてありますけども、それはそういうことをですね、語る立場あるということですね、ぜひ理解しておいていただきたいかなというふうに思います。で、使徒行伝の方に戻りますけど、ちょっと時間ができましたけども、 じゃあ、読みます。436節、身内を進んでいくうちに、水があるところに来たので考えた。ご覧なさい、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか。そして馬車を止めさせ、ピリポもカンガを水の中へ降りていき、ピリポはカンガにバプテスマを授けた。水から上がってきたとき、死の霊がピリポを連れ去られたので、カンガはそれからの力を見なかったが、喜びながら帰っていった。それからピリポはアザトで現れ、すべての町々を通って福音を述べたり、改善に行った。本当にここで見ることはですね、やっぱりピリポは主のしもべだったということですね。このような主の、ね、霊に全く従うしもべを通して、神の技をずっと進んでいくんですね。だから我々もピリポも同じ人間であります。だけども、器として主に従っていくときですね、我々のようなものを用いてくださいます、ピリポにですね。だからどうぞ、しもべを通して、このような働きが進んでいく、こういうポイントもぜひ見ていただきたいと思います。じゃあ、一応にしたい。